詩編の98編です。この98編はですね、短い詩ですが、読んだらすぐに分かることは、お料理の小石が挿入されておりますね。私っていう個人の言葉が全くないということなんです。私の個人的な悩み感情ということではなくて、非常に広い範囲の呼びかけということですね。こういう呼びかけができるということは、そもそも自分の中に非常に満ち満ちたものが与えられておるということなんですね。そうでなければ他者に向かって呼びかけたりできないので、自分の問題で本当にいっぱいいっぱいだったらですね、とてもそんなに呼びかけたりできないわけです。詩編にはこうしていろいろなものがあるのですけれども、まずこの詩編の最初に、これは前のところにもありましたが、96編と同じ出だしなんですね。新しい歌を主に向かって歌えということです。で、これはこの詩を作った人がいつもこの新しい歌を主に向かって歌うことができているから、でそれぐらいですね、心の中が絶えず神様の恵みで満ち溢れている、そういう状態だからこそ周囲の人々にこういう呼びかけができているわけですね。でこの新しい歌を主に向かってということの中に、この短い言葉の中にも聖書の賛美ということの特質が出ているわけですね。詩編はそもそも賛美歌集なんですよね。詩編の中に賛美歌集がある、聖書の中に賛美歌集があるっていうようなことはあんまり普通は、一般の人も聖書に関しては非常に無頓着であるので知らないと思いますが、これは要するに非常にたくさんの150編もの賛美歌集になっているわけですね。で後々のキリスト教賛美もこういう詩編の賛美をモデルにしているわけです。特にこの詩編の場合は、人間が歌った作ったはずなのに、神がそれを全部ですね用いておられる、神の声が、神のご意志がその中にこもっているということで聖書になったんですね。この非常に多い意味では不思議なわけですね。人間の個人的な感情、苦しみや悲しみ、あるいはこういう賛美がなぜ神の言葉なのかと、それぐらいこれは神様のご意志に沿った賛美であり、そしてまた苦しみや悲しみからの救いということが神様のご意志に沿っているという、神様のご計画を表しているということで、常にご意志をそれ全体として神の言葉に組み入れられたわけです。で、そういうことでですね、この詩編が後々のキリスト教会の賛美の賛美歌集のモデルになって、特に宗教改革者のカルビンはこの詩編を全部曲をつけていくという計画を立てて、そうして、完成したわけですね。作曲の能力の優れた人に、これを依頼してですね、そして、全てこれを歌おうとというわけですね。で、このぐらいこの詩編というのは本来賛美歌集ということですが、ここで新しい歌っていうのは、これは96編の時にも触れたんですけども、これは普通の意味の新しい歌とはちょっと違うわけですね。一般の音楽界では絶えず新譜が出たとかですね、新しいアルバムが出たとか、要するに新しい CD が出たとか、そういうこの時間的に出たばかりのものを新しい歌を誰かが作曲して誰かが発表したと、それを要するに時間的に新しいものを言うわけですが、聖書の場合は絶えず新しい感動、新しい心でですね賛美する、そういうものを言ってるわけです。質的に新しいわけです。だから同じ歌であってもですね、絶えず新たな感動を持って歌う、新たな賛美の気持ちを持って歌う、これも新しい歌になるわけです。そういうふうに新しいっ ていうことには時間的な新しさと質的な新しさがある。これも新約聖書でも実際によく言われることなんですね。で、例えば新しく生まれるっていうことを言うのはこれ質的に生まれることなんですね。人間はその体そのものもあるいは年があって60、70ってそれはもうそれ自体新しくなったりしないわけだけども心の精神、霊的なものは新しくいくらでもされていくというわけですね。そういう意味で新しく生まれ変わると言ったりします。そういう意味歌もですね、古い古い歌であってもこれはその人にとっては新しい歌と、絶えず新しい感動なり新しい賛美なり感謝なり喜びを何かこう生み出すという、そういう不要なものをですね、聖書的にはこの新しい歌を歌うんだと、まあ、そういう意味で慈しみ深きなんかは常に新しい歌であるというわけですね。いつ歌っても何か新しい気持ちでですね、本当に慈しみ深い 友であるイエス様と、悩み苦しみを全てを捧げると、まあ、そういうふうにいろんな時にですね、私たちを慈しみでもって導いてくださるという、そういう絶えず新しい気持ちで何か歌える、そういうものがあるわけですね。賛美歌っていうのは大体そういうことで非常に寿命が長いわけです。そういうふうに新しい歌を、そしてもう一つの特質が、人間の世界の歌では当時人に向かって歌うわけですね。まあ、歌の祭典とか見て紅白歌合戦って昔からありますけども、それは聴衆に向かって、あるいはテレビ映像を通して日本の人たち人に向かってもちろん歌うわけです。あの時にですね、司会者ね、これは神様に向かって歌いましょう、そんなことは絶対言わないし思いもいらないですね。当然、特に日本人に対してですね、韓国の人に対して歌いますなんてそんなことはまず言わないわけです。もう圧倒的に当たり前として日本の人に向かって歌う、まあ、それが、まあ、この聖書の世界ではいつも歌は賛美の歌を本質的に主に向かって歌うんだと。で、主に向かって歌うところにですね、神様は祝福をされて、そこに聖霊が下されて、それを聞いてる人、見てる人、あるいは共に歌う人にもどこか聖霊の良き働きが始まるというわけなんですね。そういう意味で、この私たちもいつも新しい歌をですね、新しい気持ちで新しい感動を持っていつも主に向かって、歌えるように、で、毎回のこういう礼拝の時の賛美もですね、そういう意味では新しい気持ちで主に向かって歌うと、そういうふうにこの一行目っていうのはもう私たちがいつも歌うキリスト教の集会でもいつも当てはまることなんですね。そしてその理由として二行目以下に、まあ、ちょっと具体的に書いてあるわけです。それは驚くべき技をしてくださった、救いの御業をしてくださったと。そしてこれがですね、 2節にだったら諸国の人の目の前にもその恵みの御業、これは正義の正義、義と正義というのをこの新教訳だけ恵みの御業というふうに訳したんですけど、本来は正義という正しさ、正義っていうのは神様はいつも恵みの御業を成すための正義なんだからというちょっと意図、意訳的なで、この訳では恵みの御業になっていますが、イスラエルの要するに神を知る人たち、イスラエルに言ってますね。当時神を知るのはイスラエルの人たちだけだったんですけども、慈しみと真実ですね、イスラエルの家に対する慈しみと真実を御心に留められて、要するに慈しみと真実をイスラエルにずっと注ぎ続けたと。で、それが周囲の人たちにも現れたと、証しとなったというわけです。それぐらいですね、周囲の世界の人たちに、いろんな世界の人たちも現れるぐらい神様の真実と愛、慈しみとが絶えず信じる人たちに注がれてきたと。それは本当に驚くべきことだということで、この人の深い感動の原点というのが、そういうふうにですね、いろんな諸国のただ中で神様の慈しみと真実が注がれてきたと それをはっきり分かったからだと思います。まあ、慈しみの真実がある、あればこそですね、いろいろなこの世の暗い中に引き込まれなかったと。暗いいろんな困った事態が起こってもそこから立ち上がることができてきたと。それはこの神を信じる人に対して慈しみと誠、真実がいつも神様がイスラエルのために注いでいたからだと思うんですね。慈しみと誠を心に留めていつもそれを注いでいたと。だから周りの地の果てまで全ての人、これはちょっと大場のような表現ですね。まだこういう旧約聖書の時代にはイスラエルのことはその周辺しか知られてなかったわけなんですけども、この人はある意味では啓示でですね、このような神の愛、真実っていうのは地の果てまで全ての人にですね、これはもうだんだん伝わっていくんだと。でそれを先取りした形でですね、地の果てまで全ての人は神の救いの技、神様は実際に救われるんだということを見たと。それをまだ長い歴史の中でこれから起こっていくわけですね。こういうこと、確かにその遥かのうちになってキリスト教という形に質的に飛躍してですね、そして地の果てまで全世界に確かに広がっていったということです。キリストの十字架の救いの印をどこにもないよ国はなくなったわけですね、全世界に。その意味ではとても不思議なことで、イスラム圏であってもですね、キリストの十字架っていうものは、まあ、キリスト教会っていうのはずっと、まあ、全世界どこにでもあるようになったわけです。でそういうこと早くもですね、それが実際に全世界に広がるもはるか昔からこの詩人は示されたわけです。啓示っていうわけですね。その現実に起こってないけれども霊的にそれを見たというわけです。でそういう意味でこの詩編の作者っていうのはですね、とかもこのエゼキエルが特別な霊的なものを見たとかですね、ありありと神様が見えたと、神様の働き見えたとかですね、ダニエル書でも、神、人の子のようなものが神のところに行ってですね、あらゆる権威を受けたのを見たとか、そういう特別なことを見た、そういう詩編の中にはそういう預言者と同じようなそういう特別に啓示された人たちっていうのがいろいろあるわけです。だからそのこの神様の救いと真実っていうのはどんなことがあっても、確かにいろんな嫌なことが起こったりですね、人間同士の争いや分裂や戦争やらキリスト教会の中にもユダヤ人同士でも戦おったり、まあ、いろいろいろいろ起こるんだけど、その彼方にはですね、全ての全世界にこの神様の真実救いというものが告げ知らせていった。だからその方を見るもんだから、4節であるようにですね、全地を全世界よと主に向かって喜びの叫びを声上げようと、こういうことは心から言えるっていうのはよっぽどこの大きなスケールでですね、しかもまだ目に見える世界では実現していないことまで掲示されたから、こういうことを言えるわけです。あんまりスケールが大きいから、こういう詩はですね、自分のことばっかりしか頭になかったら、こういう詩はあまりにもスケールが違ってどうもピンとこないというところありますけども、我々が少しずつ大きくされるほど、この詩ってのはとてつもない広い深くの内容を持っているっていうのが、なんかなんとなく感じられてくるわけですね。どんな大河のクリスチャンもこんな方にですね、全地を全世界へと主に向かっている声を上げようじゃないかなんて、そういうふうにまでとても意識が広がらないわけです。そしてそれを可能な手段でと、ことができる人はこと、これはもういわゆる盾事と言っているんですね。でラッパ、簡単な吹奏楽器、あるいはこのラッパでも貝とかですね、何らかのものを人間ちょっと筒みたいなものでですね、こういうとにかくこう角笛とか非常に初歩的ないろんなものを作ってですね、楽器でもってでもしようと。で、ここで、ついに7節でも今度はですね、海の世界にも呼びかけているわけです。海とそこに満ちるもの、世界とそこに住むもの。で、潮よ。潮ってのはこれ、海ですよね。海がこう大きな波で、波音を立てて、それは手を打ち鳴らしているような。だから、誰でもできる楽器っていうのは声なんですね。これと手を叩くと。それで、こういうふうにですね、可能な手段を使ってですね、手を打ち鳴らして、海も人間も別のところでは手を叩いて神様を賛美しようっていうのがありますが、まあ、人間は何かをしたら手を叩くって言うんです。 ですね。それはその背後に本来はキリスト教的に言うとその人を褒めるっていう、もうその人は感謝をですね、その人にも表す。そしてまたその背後におられる神様にも賛美をする、感謝をするという意味で、何か自とよりも表現者を得て、ね、手を叩くということありますね。一般の社会でも何かあって手を叩くわけなんです。その人の気持ちを伝えようとする。よかったよ、素晴らしかったよ、みんなが言ってもあれだから一番簡単に手を叩いたらいいって言って、で我々も、まあ、キリスト教世界では神様に向かって手を叩こうということですね。その人の感謝の気持ちも込めて、背後におられる神様、そういうことで、まあ、聴覚障害者でなくて もう主は体を使ってですね、賛美をするということですね。でこういうふうに、海とそこに住むもの全部、山々も山々におるさまざまな木々やですね、木も岩も動物もみんなが共に歌おうと。これはすでに神様は大きな技をしてくれたんだけど、さらに完全にするために主は来られると。だからこの喜びが二重になったんですね。まず救いの技をしてくださったと、今まで。それからこれからさらに来て悪を一掃する、主を裁くっていうのはそういう意味ですね。悪しき者を一掃して良き者だけにするために、完全な場にするために来られるんだと。だからそのことも喜ぼうと、そういうふうに、このシーンはですね、神様がどんなこの世の問題も悪も混乱もですね、必ずそれを収めて、そして救いの技を、神様の正義の技をこの世界に表してくださるんだという、まず霊的に自分の中でそれを深く経験して、そして神様の啓示を受けてですね、こういうことが現実に起こるんだと。だからこういうふうに全世界に向かって、全地に向かって、あるいは海とか山みんなに向かって神様を賛美しようという、そういう非常に大きなスケール、こんな大きな賛美のスケールじゃないですよね。まあ、賛美歌のスケールで大きいと千人でよく大規模だったりするというのなんですけど、その呼ぶかける対象はそれを聞いてる人だけなんですよ。これはですね、全世界なんですよね。山も海も身に住むの道とみんなに向かって、全世界に向かって賛美しようと、そういうふうな発想のスケールっていうのは非常に大きいわけです。こと考えたことがないですよね。おそらく一般の人は歌う、海をそこに満ちるもの、山々を全部歌おうじゃないかなんて、そう本気になってほとんどんなこと考えもしないと思うんですけど、そういうことは自然にこう出てくるほど、この賛美っていうものはですね、これは全人間だけじゃなくてみんなが神様に向かってするようになってるんだと、まあ、そういうのをもう神様から示されたということなんですね。聖書は何でも一番こう究極的な息づく先を書いてあるから、私たちもですね、こういう詩編を見て、あ、賛美ってどこまでこう高く引き上げられるものなのか、広がるものなのかっていうのを聖書を見て初めて教えられるので、その点でいくら歌謡曲を聴いても、そんなことある学校で普通の歌を歌ってもフォークソングを聴いても、こういう広い広大な視野っていうのは全くできないわけですね。やはりそれで自分の好きな歌を歌う、あるいは好きな歌を歌おうと、共に歌おうという程度で終わってしまうんですね。それに向かう目の対象が違うということです。で、こういうふうにこの詩編をこの前の日曜日に話しましたが、行線という詩を仰ぎ望む、仰ぎ見るということは詩編に一番凝縮されていると言ったですね。この98点の今日の最初もそうです。主に向かって歌おう、これは詩を実から見つめているわけです。詩を見つめながら山々に、あるいは世界の人々に歌おうというわけで、主に向かってというですね、そういう主を仰ぎ望む眼差しを持って、賛美するという、これも詩編は至る所にこれがあるという、あらゆる書物の中で、また聖書全体の中で一番それが凝縮されているというわけですね。行線の線という字はちょっと難しくてですね、どうですか皆さん、覚えましたかね。こういうついでにこういう詩編にも出てくるので、まあ、多くの人はですね、そういう意味で詩編というのはちゃんとあんまり読んでないっていうところあるんですよね。これは仰ぐですよね。で目でこう聞 険の気をしてですね、男して剣と目を上げる。で、仰ぎ見る。これ見ると思いますね。で、この行線ないしは、漢語で行線ないしはですね、この仰ぎ見るとですね、行線と、ないしは仰ぎ見るというふうに読ませますが、これが108回分も使われて、普通の字で仰ぎ見るというふうにですね、この見るを使っているのも一部あるわけです。だから全部を合わせたら仰ぎ見るって200回以上も内村勘蔵は使っているわけですね。仰ぎ見る。で、この間の全国、四国集会の自己紹介文集の中で月岡大さんが、あのお母さんがこの行線という字をよく言うのだと言ってですね、それで行線と書いたわけです。でうろ覚えで書いたもんだから、書きなさいと言われて書いたから間違って書いてあるんでしょうかね同じ使わないからね、覚えられないですよね。覚えられないですから、まあ今覚えました。危険の気にして、こう仕込んだりする他には使わないんですね。見るっていうのは、これ自体が目を上げて見るっていう意味を持ってるわけなんですよね。目を上げて見ると、で青見ると、見るにはたくさん中国人は 見方があるっていうんですね。例えばこれも目がついてますよね。この字、韓国の韓という字、この見るという意味なんですね。もともとこれは手なんです。手をかざして見る、これは韓なんですね。で、手をかざしてずっと見るっていう感じで、この手がついてるわけです。まあ、そういうものはいろいろあるわけですね、はい。まあ、それぞれ横道に入ったことですが、そういう意味で、この詩編というものを絶えず私たちは一生仰ぎ見る、そういうさまざまなバリエーションというか、さまざまな表現なんだというふうに統一的に見ることもできるんですね。一生仰ぎ見る神様を心の中で見つめようとすることは、まあ、この前も言ったように誰でもできる。これは能力なんと関係ないというんですね。かえってイエス様が言ったように、幼子らしい人がまっすぐ見れるわけです。赤ちゃんがお母さんを抱いてまっすぐ見ているわけですね。幼子らしい、それと同じですね。二つのほどああでもなくて、あえず頭で考えして神様を見ないで自分の論理的理屈ばっかり考えるとかですね、そういうことが起こりがちなんですね、はい。まあ、そういうことで今日の試練も死を仰いで、順次に向かっていくというですね、賛美を